ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。そして今月は、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生によるカウンセリングのロールプレイ模擬演習をお送りしています。今回はアチーブメント株式会社の榊智美さんに相談者になっていただきました。模擬演習ですので、相談者も架空の人物を演じます。東京に住む20代の女性智子さん、九州にいる祖母から頻繁に電話がかかってくる。しかも仕事が忙しいと言ってもお構いなしにかかってくるので困っているという相談です。今回は相談者がどうなりたいのかという願望に焦点を当てていくカウンセリングの後半部分からお聞きください。
何年後かにどういうふうな状態になってたらいいなというふうな家族間の話し合いってあるんですか？
私はまだ20代なので、あまりなんかこう一緒に住んでいたりみたいな話はまだ全然してはいないですね。
そうすると智子さんのご両親もおばあちゃんとそんな話はしてない？
そうですね、ちょっとわからないですね、はい、
そのあたりがもしね、今はおばあちゃん元気なんだろうけども、はい、そのどういう状態になったら呼び寄せるのか、あるいはどっか施設に行くのかとか、そんな話っていうのは全然今のところないんですね。
そうですね、あるかも知れないんですが、私はあまり知らされてはいないですが、祖母も80代なので、本当にやっぱり地方とかお病気とかが始まってしまうと、施設に入ったりとかはしなきゃいけないと思います。
ですよね、
はい、
そうすると今の調子だったら、おばあちゃんは調子が悪くなったとしたら、はい、もっと頻繁に連絡をしてくるし、そして調子が悪くなって連絡を受けても、智子さんできることなさそうですよね。
そうなんです、はい、なのでほとほとこう困ってしまって、でやっぱり電話つながっても長いので、私も電話に出たくないわけじゃないんですけど、ちょっとなんかこうどうしようかなってやっぱ思ってしまうところがありますね。
そうするとなんかこのままだったら同じことがこう繰り返していきそうなんですけど、はい、ご両親を交えてね、
はい、
おばあちゃんのことをどうしようかっていう話っていうのはするとしたらできそうですか？
あ、それは、はい、できると思います、
なんかこう仕組みをこう、将来何年後かにおばあちゃんにこんなことがあったらどうしようとかっていう、何かそんな仕組みが変わるような話がないと、これずっと続きそうな感じなんですけどね。
そうですね、一人で、その地方にいるのが、本当にいいのかっていうこともやっぱり検討するべきではあると思います、
その話し合いをしようということで、ご両親に提案したらどうなりそうですか？
はい、それは多分すごく聞いてくれると思います。私だけではなくて、両親の方にも連絡は頻繁に行っているので、やっぱりそのことを両親も考えていると思いますし、
で今智子さんはおばあちゃんの状況をある程度分かり、そして自分の状況も分かっている、そういう段階でおばあちゃんの立場に立ったらベストのプランってどんなプランになりそうですか？
やっぱり地方に住み続けるっていうところは、知り合いだったりとか馴染みの場所っていうところって祖母は気にしてはいたんですけど、もしかしたらもっと近くで家族が近くにいるっていう方が、もしかしたら今は変わっているかもしれないので、なのでこっちの方に、東京の方に来て、こう家族との時間を一緒にいたいっていうふうに言うかもしれないですね。
同居は可能なんですか？
私自身だとちょっと難しいですが、両親は普通の 家に一軒家に住んでますので、なのでそこに越してくるということは大いに可能だと思います。
そうするとともこさんはもっと近くをおばあちゃんと生で接することもできるということ
ですね。そうですね、会いに九州に会いに行くよりはこっちの方にいた方が電車で行ける距離だと思いますので、はい、
ある程度の年齢になって故郷を離れるって大変だということを言われてますけども、とも子さんがおばあちゃんの立場に立ったら、そういう解決の方が今のところ良さそうな感じですか。
祖母自身がどれぐらい今のその慣れ親しんだ土地にどれぐらい思いを持っているかっていうところは分からなくはないんですが、やはり祖母もそのやっぱ高齢になってきているというところもあって、皆様周りの方も同じ状況っていう方も結構多くいらっしゃるみたいなので、もしかしたらそのこだわりがちょっと薄れて、だったら家族仲良くっていうところの方にこれだけ連絡してくれるので、
そうすると、当面はねおばあちゃんは電話してくるわけですけども、そういう仕組みが変わるまではね、それがその決まってる状、例えばおばあちゃんはもういついつにはこっちに来るとかね、そういうことが決まってる状況で電話対応するのと、そういうことが何もわからないで電話対応するのと、とも子さんにとって何か違いあります？
そうですね、それはもう決まっていた方が前向きに電話に出れるというか、
はい、じゃあその話し合いが早くできればいいということですね、
はい、
この段階で終わったとしてとも子さんは得たいと思っているもののどのぐらいを得られているんですか。
最初は祖母からの電話をどうやって止めようかと思っていたんですけど、祖母が何を期待しているのかって思うと、やっぱり家族と話したいみたいなところだと思うの で私たちは それがその祖母と関係が悪いわけではないので、70%80% くらいは得られたのかなと思います。
70-80って言わないでね、
はい、
同じ質問するので、
はい、
5% って言ってみてくださいね。
あ、はい、わかりました。
得たいと思っているものの何パーセントが得られた感じですか。
そうですね、5% ぐらいです
、ね、おすごいですね5% ってすごいですよ。会社の利益 5% 上がったらどうですか。
それすごいことだと思います。
そうですよね、
はい、
車のハンドルちょっと遊びがありますよね、はい、5% 切ったら、はい、1-2メートル先はあまり気づかないかもしれないけど、
はい、
100メートル先どうなりますか。
いやもう全然違うところに行ってると思います。
ですよね、
はい、
で 5% ってすごいですよ。
そうなんですね
じゃあカウンセリングここで終わりにしましょう、
はい、ありがとうございます。
お聞きいただいたように、相談者がどうなりたいのかという願望に焦点を当てていくと解決につながりやすいんですね。今日は日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生によるカウンセリングのロールプレイをお聞きいただきました。